ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション18、すべての悩みを克服する潜在意識。
あなたがどんな困難な問題にぶつかっても、答えは必ず見つかります。どうしていいのかわからないとき、悩んでいるとき、あなたの大いなる自己に精神を集中することです。大いなる自己は常にあなたを見守り、助言を与えようとしていることを忘れてはいけません。全知全能の見えない力があなたの中にはあるのです。それは必ずあなたを導いてくれます。あなたが心を開き、潜在意識の力を信じるなら、その答えは思ったより早く簡単に見つかるでしょう。第二の天性とあなたの人生。普段のあなたの何気ない言動のほとんどが、生まれた時から出来上がっていたわけではありません。歩いたり字を書いたりすることから、スポーツや車の運転をすることまで、何回も繰り返し練習して覚えたものです。それと同じように、あなたの考えや行為も何度も繰り返すことによって潜在意識に植え付けられ、習慣化されます。そして現実としてあなた自身に現れてくるのです。ですから、あなたの考え方がネガティブで悲観的なものであれば、あなたの人生はその習慣のもとに作られていきます。ある意味では潜在意識は強制的とも言えるでしょう。それはあなたの考え方の通りにあなたの人生を作り上げていくからです。習慣は意思によって簡単に変えられる。あるアルコール中毒患者の例があります。自分ではアルコール中毒を治したいと思っているのに、どうしてもアルコールに対する欲求を抑えられないで困っているという患者が、私のところへ相談に来ました。彼は何度も禁酒を試みたのですが、一時的にその欲求を抑えることはできても、逆にその反動で浴びるように飲んでしまうのだそうです。その度に彼は自己嫌悪に陥っていたということでした。そして自分の無力さを味わうのだと言います。私は彼に顕在意識と潜在意識の関係について話してあげました。彼の自分はダメな人間だというこのような考えが、彼の潜在意識を支配してしまっているため、無力な結果とダメ人間の姿を彼自身に体験させているのだと。飲酒という悪い習慣は、習慣化される前は自分の意思で始めたわけですから、良い習慣も意思によって始めれば習慣化されるはずです。それを聞いた彼は、自分にはできるという強い意志を持って禁酒を試みました。そしてとうとう達成させることができたのです。彼はこの時初めてその容易さについて知ることができたと言ってました。今まで何度もトライしてダメだった時に感じたあの苦痛が一切なかったということです。心の中で理想の写真を撮ろう。このアルコール中毒だった男性は、あまりにもひどい生活のために家族を失ってしまいました。妻は話し合いにも応じてくれず、子供に会うことも許してくれないという態度でした。彼は全くの孤独でした。そこで彼は瞑想でこの状況を解決しようとしました。心を落ち着け、リラックスした瞑想の状態で温かな家庭を心に浮かべ続けるのです。子供の無邪気な笑顔と妻の優しい笑顔、楽しく明るい家庭の情景を心に描くことを習慣づけました。私は彼に、瞑想の状態で心に具体的な像を考えることは写真を撮っているのと同じ原理であることを説明しました。彼が思い浮かべた情景は、心の中のカメラに映され、潜在意識で現像され、現実となって目に見えるのだと。ゆっくりしたペースでも心に描き続けている限り、潜在意識は克明に映し取っているものです。イメージは現実である。彼はこの心の撮影法を繰り返しました。自分の楽しいことをイメージするだけですから、何の努力もいりませんでした。イメージを続けているうちに、彼はその雰囲気に吸い込まれ、イメージの中の自分が現実だと感じられるようになりました。時々酒を飲みたくなると、家族のことを考えるように切り替えました。彼は 今家族と幸福に暮らし、さらに大企業の会長として成功を収めています。ジンクスはあなたが作り出すもの。ブロック氏は優秀なセールスパーソンで、いつもトップの成績を上げていました。ところが半月前から成績が落ち始めたのです。このところ顧客にサインしてもらう寸前までは行くのですが、どうしても最後の段階でキャンセルされてしまうのです。その直接のきっかけとなったのは、半年前ある大きな契約を直前になって解消されたことが原因でした。それからというもの、他の客もそうするのではないかといつも不信感を持つようになってしまったようです。その強い不信感が最終的な段階になると頭をもたげ、思った通り断られるのでした。彼の不安は当然自信をなくさせます。自信のない口調でセールスしても顧客が快く買うわけがありません。私は彼にそのことを説明してあげました。ジンクスとは暗示であり、あなたは自己暗示によって顧客を逃しているのだと。どんな場合でも悪いジンクスを取り去るためには次のことを潜在意識に教えることが必要なのだと。自分は無限の英知と力によって自分が望み考えることは必ず達成する。そして全ては良いことのために存在する。これを何度も自分に言い聞かせるのです。彼はそれを試みました。そして自分の力を信じました。すると彼の自信はみるみる湧き上がり、これまで以上の成績を収め、セールスパーソンとしてのトップの座を再び取り戻したのです。欲しいものを手に入れるには、こんな話をご存知ですか？あのギリシャの哲学者ソクラテスの言葉です。ある日、若者がソクラテスのもとへやってきてこう尋ねました。私は知恵が欲しいのです。どうしたらいろいろなアイデアが生まれてくるようになるのでしょうか？ソクラテスは、私と一緒に来なさい、そう言ってその若者を川へ連れて行きました。そして突然その若者の頭を川の水の中へ押し入れました。若者は必死にもがきました。ソクラテスは苦しむ若者の姿を見てようやく手を離しました。そしてこう聞いたのです。今君は何が一番欲しかったかね？若者はもちろん空気ですと答えました。ソクラテスは大きくうなずいて、今君が水の中で必死で空気を欲しがったように、それと同じくらい知恵を欲してごらんなさい。君は英知を得るはずだと言ったそうです。例えばあなたが困難に直面した時、それを克服しそこから抜け出すのだと決断したなら、栄光と勝利はすでにあなたの手の中にあります。あなたがどんな状況にあろうと、障害にぶつかろうと、大いなる自己と心の法則について理解しているなら、そんなことは何の問題でもありません。あなたの欲するものをそれらは知っていますから、あなたの周りがいかにネガティブな感情を持って邪魔をしても、心の法則が断固拒絶するでしょう。ですから愛と平和と調和のために考えることです。その考えを持って何かを欲するなら、必ず手に入れることができます。これは当然のことであり、ごく普通のことなのです。罪悪感がひどい生活を作る。ある男の症例を挙げましょう。彼には妻と4人の子供がいました。しかし出張だと言っては不倫を楽しむ生活を続けていたのです。また彼は神経質で不眠症でもありました。毎晩睡眠薬を飲まないと眠れないほどの重症だったのです。さらに200を超える血圧は、薬を飲んでもめったに下がることはなく、常に何かに腹を立てているという具合でした。彼は全くひどいとしか言いようのない生活をしていたわけですが、それにも全て原因があったのです。これらの悪の根源は彼の罪悪感から来ているものでした。結婚の誓いを破っていることが、彼に無意識に重い罪悪感となってのしかかっていたわけです。その後ろめたさから酒を飲み、周りに当たり散らし、高血圧や不眠症になってしまったというわけです。人は変わることができる。彼自身、そのひどい生活から抜け出したがっていました。ですから、私はこの男に心の法則について説明しました。どうすればその生活から抜け出し、平和と調和を手にすることができるかを。過去や現在や未来の何者も恐れず、潜在意識の導きに神経を集中させること。自分の罪を許し、 愛と平和の考えのもとに生きることを約束すること、自分に自信を持ち、さらに無限の英知と力を信じること、それらを彼に教えたのです。彼は毎日私の教えを自分自身に言い聞かせ、信念と自信を自分のものにしたのです。そして彼は今までのネガティブな心の型をすっかり捨て去り、まるで別人のように変身することに成功しました。生活に変化が起きないわけ。もしあなたが自分の欠点に気づいていたり、何かの病気にかかっていたとしたなら、まずあなたはそれを素直に認めなさい。例えばアルコール中毒だとしたら、自分がアルコール中毒であることを認めるのです。アルコール中毒の人がなかなか治らないわけは、彼らが自分の病気を認めないからです。彼らは自分の欠点や人生での障害に直面することを恐れ、不安に思い、事実を認めることを拒否しようとします。だからもう俺は酒を飲まないぞと主張しても、それを実現させる力が彼らにはないのです。その力がどこにあるかを知らないからです。自ら精神的な牢獄に自分自身を閉じ込め、目に見える範囲でしか物事を認めず判断できないから、隠れた真の力を知ることができないでいるのです。つまり今までの反応の仕方以外に方法を知らないから、彼らに変化が起きないわけです。なぜアルコール中毒になるのか。アルコール中毒の原因は、その人が日常考えていることその中にあるのです。大抵は臆病な人であるとか、コンプレックスを感じている人、敗北感や挫折感からアルコールで気を紛らわせている人などです。どの例をとっても精神的にネガティブな人ばかりです。人により様々な理由はあるでしょうが、どれも現実から逃避しているにしか過ぎません。自分自身で責任を取ることができないから、アルコールに頼ってしまうわけです。自由でいること、いいですか。あなたの潜在意識は万能なのです。あなたがどんなにひどいアルコール中毒であっても、あなたをそのアルコールから解放してくれます。それには自由や心の平和を潜在意識に伝えてやることです。さらに自分の心の働きに理解を持ち、自分を偽らず真実のみを言葉にするようにすることです。 51% のポジティブ宣言。あなたがネガティブな感情や状態に支配されたとき、そこから解放され自由になりたいと思うでしょう。実はそう思った時点で、その問題の 51% は解決されているのです。なぜならあなたがそう考えたときには、あなたの中の気持ちは半分以上ポジティブなものに変わっているからです。ポジティブな部分が多くなれば、どんどん物事はスムーズに進んでいきます。ですから悪い習慣を続けるより、それを捨てたいと思う気持ちの方が強くなれば、その習慣から解放されるのに大した困難もなく、時間もかからないでしょう。解放への道。妊娠している女性は陣痛の苦しみに耐えてこそ、愛の証である子供を産むことができます。それは言葉にできないほどの苦しみに耐え乗り越えたからこそ、その代償として限りない喜びと幸福を手にできたのだと言えるでしょう。その幸福感はといえば、生みの苦しみと比べようもありません。それと同じで、あなたの苦しみからは何か良いものは必ず生まれてくるのだと悟ってください。試練を乗り越えれば、そこには喜びと幸福があります。あなたはその試練を克服する必要があるから、その困難にぶつかっているのです。悩むことは必要です。しかし、ただ悩み続けるだけでは何の解決にもなりません。答えはあなたの中にあります。大いなる自己に問いかけてごらんなさい。今あなたは何を学ぶために困難に直面しているのか、また何を克服すべきなのかを、それこそが回答であり、解放される道なんです。あなたが探し求めれば、あなたの中の大いなる自己は必ず答えを与えてくれます。心の平静さを保つテクニック。あなたの心を平静に保つための第一段階は静かになることです。リラックスした精神状態を作ることは、次のステップへの準備をしていることになります。第二段階は あなたの求めること、望むことを短い文にして何度も何度も繰り返すことです。声に出して言うか、心の中で言うときはその言葉通り、唇を動かしてみることです。これは意識を集中させ、潜在意識に思いを伝えやすくします。最後の段階は、文豪ゲーテがよくやっていたことですが、あなたの愛する人、友人でも恋人でも肉親でも構いません。彼や彼女があなたの目の前にいるところをイメージします。目を閉じてリラックスした気持ちの中でその人たちを心の中に描き、あなたに祝福の言葉を言っているところを思い浮かべます。そしてそれを現実のように感じることが大切です。これを潜在意識の反応があるまで続けます。真実を知りたいならやってみること。あなたの中に心配や不安、その他のネガティブな感情がよぎったら、すぐに自分の夢や目標を見つめなさい。潜在意識の力を思い出しなさい。ダメだと思うからダメになってしまうんだということを悟りなさい。あなたが信じていれば、あなたの考えやイメージが現実となります。それが本当であるかどうか知りたいなら、まず自分でやってみることです。きっとその力を知ることができます。セッション18のまとめ。第1に、あなたが潜在意識の力を信じるなら、大いなる自己はどんな問題にも必ず答えを見出します。第2に、習慣は潜在意識の機能の一つです。悪い習慣を持っているなら、良い習慣を持って改めることです。第3に、水泳や自動車の運転を覚えるとき、繰り返し練習するように潜在意識に習慣を形成するときにも、一つの考えや行動を繰り返し繰り返し行うことです。第4に、あなたが強い意志を持てばどんな習慣でも良い習慣に変えることができます。第5に、あなたが信念を持って心に思い描くことはどんなものでも実現されます。第6に、あなたの成功に対して何か障害があるとするなら、唯一それはあなたの考え、イメージです。第7に、心のトレーニングを習慣化することです。あなたの考えをネガティブな方向に向けず、常に自分の夢や願望をイメージし続けてください。第8に、潜在意識は心のカメラであり、そのフィルムを現像するところが潜在意識です。現像されたものは現実としてあなたの目に触れます。第9に、ジンクスは自己暗示です。悪いジンクスなら打破しなさい。大いなる自己と心の法則を思い出せば打破できます。第10に、あなたがネガティブな感情から解放されたいと思ったなら、 51% はすでに解放されています。第11に、他人があなたを傷つけようとするとき、あなたの考えと精神的参加がないと意味がありません。ですから、あなたは常に愛と平和と調和に基づいてあなたの目的を持つことです。そうすれば何者にも傷つけられることはありません。第12に、アルコール中毒の原因はあなたがネガティブに捉えた現実から逃れたいという意識によるものです。ネガティブな状態から解放されたいなら、ワクワクするような生活をイメージしなさい。第13に、自分の欠点や自分の病気を認めなさい。認めることが克服する第一歩です。第14に、あなたを束縛し自由を制止するのも、自由と幸福を与えるのも、どちらも潜在意識の力です。つまり、あなたの考え方次第であなたの人生は変わるということです。第15に、あなたの人生を作るのはあなたのイマジネーションです。第16に、あなたが 心の中で考えること、それが現在のあなたの姿です。第17に、不安や心配、その他のネガティブな感情がよぎるとき、あなたが本当に求めているもの、夢や目的を見つめなさい。ワクワクする方向に気持ちを切り替えなさい。ポジティブな感情は全てのネガティブな考えを打ち消し、忘れさせてくれます。